聞こえますか？
聞こえます。
はい、
お願いします。
お願いします。じゃあ中編ということで、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ残りの、
そうですね、僕の
頭文字は
佐藤ボですね。
じゃあ行っちゃいますか。
あ、行きます。はい、
もうちょっとわからないのをちょっと最後に残してみようかなっていう。
あ、なるほど、なるほど。
はい、なんでじゃあやつを行きましょうか。ボでお願いします。
はい、じゃあ私の2本目ボはですね、映画ボは恐れている。
あー、嫌だ
でございます。
やだな
まあまあまあまあ、ちょっとこればっかりはやっぱり
いや、まあ月見さん的にはしょうがないですね。
そうですね、私はちょっとこれはそうですね、まあ入れちゃいますね、やっぱね。
あの過去の ムーンナイトとかと同じ、
うん、
その月見さん的、個人的にもう入れざるを得ない的な。
そうですね、ムーンナイトか君たちはどう生きるかとか。はい、ボアを恐れてるアリアスター監督のね、
はい、
長編、3作目でございますけれども、まああのただまあなんかちょっとここで言っときたいなって思ったのが、
はい、
意外とその話題になんなかったなっていうちゃんとヒットしてないじゃねえかと思ってこれ
なんかねえねえって感じですよねはぁと思ってますね。
ちょっとね、まあ、やっぱミッドサマーのねと比べるとちょっとだいぶまああれですけど、まあまあ、うんうん、ですけどもって感じですけどね、ちょっとね、まあまあでも相当僕的にはかなり、わあこれはいいなと思った作品なので、ちょっと喋っていきたいなっていう感じ。
うん、
まあまあ、だから3作目でこれが出るかっていう衝撃さっきのその線で見た時の話で言うと、これ3作目かっていうのが非常に驚きましたね。なんか結構まあ根源的な話だと思うので、
うんうんうんうん、
結構やっぱ内側をこうなんか、ね、引きずり出してきてんなっていう感じというかね、
うん、
なんかもう頭で作ってる感じがしないというか、もう魂ごとぶつけてくる感じの良い表現だなっていうところで、うん、だからね、やっぱ非常にこう容赦がない映画だなと思うんですよ。
うんうんうん、
時間っていう、まあこの尺もそうですけど、まあ本当次々こう、まあ鶴瓶打ちにしてくる感じというかね、こう嫌なこととかもあった
、
ちょっと嫌なこととめっちゃ嫌なこととか、なんかその結構強弱からずっとある感じ。
うんうん、なんか本当にその2つしかなかったようですよね。
そうですね、
全部の時間が、
全部の時間がね、うっすらずっと嫌なんですよ。なんかもう街がうるせえとか、なんかそういうのもなんかで、なんかその3時間っていうのがまたねいいなと思ったんですよ。なんか終わり、あもうそろそろ終わるなって思ったら全然終わんないっていう
のがでまだまだ矢をやるっていう、
まだまだまだありますかっていう一見こうカタルシスっぽい、あこれでちょっとあもうあカタルシスに向かっていくんだなっていうところをちゃんとこう、
うんうん
うん、追ってくるというか、そこの容赦なさがね、なんかめちゃくちゃやっぱすげえなって思いましたね、なんかね。
うんうんうんうん。
でまあそのまあね、これちょっとね最後の方の話もしちゃうと、なんか、まあ、こういうのやっぱ見てると、まあまあなんかどこまでも行けよと、もうなんかこうなってきたらもうどこまでもこうもう最悪なことが起きていけばいいじゃないかみたいな気持ちになってくんですけど。
うんうんうん、
なんか最後そのエンドロール流れるときにその浮かんできてくれって願ってた自分もいて、
うんうんうんうんうんうんうんうん、
これ浮かんできたら相当あなんかいいぞって思ったら 浮かんでこないんですよね。
いやもうほんとなんかあのエンドロールほんと一番最悪だったかもしれないですね。
いやあれなんかチャプンチャプン言ってるからな
んか、
さすがに最後ぐらいよみたいな、なんかなんかね、3作目でちょいいじゃない、3部作としてじゃあヘレディタリーがあってミッドサマーがあってあのオチの3作目のこの最後に浮かんできたらなんかいいじゃんって、なんかその作者的なカタルシス的にも
なんかいいん、あのうまくまとまった感じはしないけれどもなんかもう心持ちとしてそっちの方がいいじゃんっていう、
ね、そうそう本当にがもうやんないっていうやんないやんないんだって言いながら出ましたもん俺
やっぱその着電がついた後にため息をつく観客の多さったら
そうそうそうそうやりましたよね本当にね。いやーすごかった。なんかもう本当にそこがそこがやっぱなんか自分でも思ってもいないこの希望へのなんか希望への祈りみたいなのがまだ俺は信じてるんだみたいな感じがこういう映画で逆に引き出されちゃうっていうのがね。
なんかその結構ツキレスタンって物語に希望を求めたりとか希望を見ようとしてないって言ってたじゃないですか。
そう、そう前回のね聞いててもなんか僕ってさらっと言ったことなんですけど、でも結構僕って確かにこれそうだなって、うん、あの後もちょっと反芻してたんですよね。その救いは別に求めてないんだよなみたいなことを言ったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
これはまさにそうだったんですけど、
うんうんうん、
だからここまでされるとなりたくなるっていう、
そん
な思ってもない自分にこう出会える感じっていうのが、
まあ、そこを引きずり出さざるを得ないっていう、
うん、そうなんです。やっぱ表現っていうのはやっぱね、なんかいかにこうぶつけてくるかみたいな、そのえぐみをぶつけてくるかみたいなところもあると思ってるので、この上でやっぱこういう希望みたいなのがちゃんとなんか自分の中に浮かんでくるっていうのは、まあいいなと思ってですね、うん、あ、これはすごい食らったなって感じ。久々の映画だったんですよね、映画館で見るのが1ヶ月ぶりと、ほんとそれこそ結構大変、あのね、
はいはいはい、
あの入あの、ね、出産終わってから結構、大変バタバタだった、
一番やばい時期ですもんね、一番やばい
が終わって、でも某だけはもう絶対見、これは僕が見るべきだったってことで、この日はっていうふうに言って、
その準備体操なしで見る映画じゃないですよね。
そうなんですだからどうしたと思ってちゃんと行って、やっぱちゃんとなんか真顔になって帰ってくるみたいな感じありましたよね。なんかそのそうですね、やっぱこの1から3月だとやっぱ3時間っていう尺で言うと、やっぱオッペンハイマーも結構まあドーンといったんですよ。結構なんかうわこれはまたちょっとなんかあんまりしたことのない映画タイプ思ってたんですけど、まああれはすごいなんか、あ、ご覧になられました、畑翔さん、オッペンハイマー
見ました。なんかあんなに劇場に入るときに、ね、あのなんか悪い意味で緊張した映画って初めてだなと思って、ね、 緊張しましたね、すごい。
そうだ、だからなんか、うん、ほんとずっとそういうなんかこうなんだろう、緊張感みたいなのがなんか、だからいろんな方向にこう動かされていくっていうか、
め
ちゃくちゃこうオッペンハイマーはやっぱウェルメイドというか金星が取れた映画だなと思ったんですよね。やっぱ、
うん、
音楽のこの鳴り方と止め方とコントロールされてるっていう、この感覚をコントロールされてるみたいな、
うんうん、
非常にこう丁寧なっていうとね、またちょっとあれですけど、近世の取れたこう衝撃って感じだったんですけど、
うんうんうん、
4はねやっぱ4幕できっちりこう順を追って描いてるのにわけわかんないっていう、
この
なんか状況感っていうか、あんな時系列ぐちゃぐちゃにしても近世が取れてるなって印象を受けるオッペンハイマーと、4幕で順序立ててシンプルな話を、ただ規制の話をしてるだけなのに、
うんうんうん、
やっぱこうわけわかんないなって、やっぱりこっちの方がなんか僕は話さでやっぱ好きかなっていうのが、
なんかボーは思い出した時にこのシーンがどれぐらいの時間のやつだっけがあんまりうまく当てはまらないですよね、本当に最初とかじゃない限り。
はい はいはい、なるほどなるほど、そうですね、うん、
なんか本当ただシーンごとに今すっごい嫌なシーンがこう頭を通り過ぎてくっていうような、
ビジュアルがねこう印象に残ってる感じというかね、うん、
でやっぱでもその中でもやっぱじわじわ嫌なのもやっぱ残ってたりとか、
うん、
なんかもういや何でしょう、あのホラー映画見た時って夢に出てくるみたいな怖さがあるけど、うん、ボーの場合はなんか早く寝たいっていうか
ああそうですね、あれやっぱ現実の話だからですね、あれはね、
うん、うん、そうなんかもうずっと自分の見てる景色のなんか、うん、あの心地が悪くなってくるっていうか、
うんうんうん、いや確かにちょっとねなんか変化していきますよね、ちょっとこうなんか侵入してくる感じがあるというかね、
うんうん、
ありますよね、いや本当そこは確かに本当に思いますね、うん、めちゃくちゃ言えて妙だなと思いますし、早く寝たいってのは確かに僕その後で哀れなる者たち見てるんだね、その
やばいっすよ、意味わかんないっすよマジで
一日だしね、どうしてもこの一日でするにはそれしかなかったんだよ、諦められなくて哀れなる、
いやあれもまあ結構、まあ、時間もそうだし、うん、重みも結構あるじゃないですか、あれも
そうなんですよ、だからまあギリね、哀れなる者たちは原作を読んで言ってたんで、まあ、ギリ
にな
る、まあまあなかなか、まあまあでもまあ全然志してるものは違うと思うのでね、まあ味が違ってよかった、味が違うすげえ一歩みたいな、
うんうんうんうん、いやでもやっぱボーは映像的にも、
うんうん
うん、やっぱ個人的には映像だったらボーの方がなんかやっぱずっと最悪だったんで、
うん、そうですね、
なんか何をどう切り取って、うん、それを誰が見てるものなのかっていうのがなんかこう、
うんうん、
曖昧にフラフラしてる感じがなんかあのなんかその画面が棒を痛めつけてるみたいなようにも見えて、
うんうん、
なんかその嫌さがすごく良かったなっていう、
ああなるほど、そうですね、この映画そのものがってことですよね、この映画、
そうですそうですそうです、
うん、トゥルーマンショー的な感じがね、やっぱ、
うんうんうんうん、うん、
いやそうですね、やっぱちょっとそこがやっぱ棒は、まあ、なかなかやっぱインパクトとしては良かったなと思って、あとね、弾幕が個人的に結構ちょっと すげえなって思ったんですよね。あの演劇を見に行くシーンですね、あの森の中に。
うんうんうんうんうんうんうん。
ここでなんかその、まあ、作品を見ながらなんか自分の人生とこう、なんか重ね合わせるみたいなことをするじゃないですか。
はいはい。はい。
で、まずぐーっとこう、その作品に入り込んでいくうちに、あっ、これ俺の人生じゃなかったってこうなんか気づく、あの終わり怖さあると、なんかこういうアプローチ、要するになんかもうそのカルチャー好きに好まれてる監督だけど、いや現実はこれでしょっていうのをなんか見せつけてくる感じが、個人的にはまあ冷酷でまあすごいなと思って、なんか
いや今思い出してすごく嫌な気分になってきました
あれめっちゃ嫌だったなと思った、
めっちゃ嫌な気分になってきた
やっぱ そこまでまあ見据えてるのかわかんないですけど、なんか僕的にやっぱなんかちょっとそのやっぱ人生に抜けられてる感じがしたんですよね、なんかこう、いやミッドサマーってなんかこういうグロいシーンがあってさみたいな、そういう消費へのなんか継承じゃないですけど、なんか、
うんうんうん、
人生に向いてるぜっていう、
いやなんか本当にホラーって あれだよなっていう、うん、
あれはめっちゃホラーだと思いました、
あれめっちゃホラーですよね、
うん、そこがねやっぱすごいなっていうので、まあやっぱりなんかまあポップカルチャーは裏切らないとねやっぱ言ってきましたが、まあ裏切りますよと、うん、それはそのなんでやっぱ僕はやっぱ妻がやっぱあの出産後に入院したっていうことがあって、
はいはいはいはい、
その日にその一本グランプリ見てたんですけど、マジで全然面白くなかったんですよ。本当に
まあそれどころじゃないですもんね、気持ちが。
もうだからやっぱりなんか そういうもんだっていうふうに思えた後でこれを見たんで、まだなんか良かったかもしれないですけど、まあなんかちょっとね、そのやっぱそれもまあ両義性だと思うんですけどね、やっぱその裏切るし裏切らないよみたいなことだと思うんですけど、なんかそれがね、なんか某にはなんか非常に、あの3幕には特にひしめいてて良かったな。そのとやっぱ普通に、普通にちゃんと子育てしようって思ったっていうのは、これはもうシンプルな教訓としては言いましたよ
ね。そうですね、まあ、シンプルかつ絶対的に受け取れるメッセージはありますね。
やっぱり、まあ、やっぱ本当にこうやっぱ閉じ込めていくっていうのはやっぱダメだなという、やっぱりこうやっぱ無菌状態ではね、やっぱり難しいっていう、やっぱ悪も善もやっぱその汚いものもやっぱ醜いものも、まあ例えばまあ不純なものですよね、それこそまあ性欲であったりとか、そういうものもやっぱりこうなんでしょうね、やっぱ自然にこう見せていかないとというか、まあなんていうんですかね、まあそのそれをじゃあなんかぶった切っていくことではがいいことにつながるわけではないなっていうのはなんかねちょっと思いましたね。やっぱ世界ってのはやっぱもうわけわかんないものだって、無秩序なものなんだっていうことをこうなんかちゃんと伝えていかなきゃなっていうのは思いました。っていうのがやっぱ僕の、インパクトかな、ちょっと個人的には。
いやもうちょっと某に関してはもうすごい衝撃を受けたんですけど、こんなものの感想を考えたくねえとか思っちゃって
なるほど
なんかもう、そんな精神削られることできねえなと思って、
まあ、やっぱ
すごいすごい逃げたんですよね。
なるほどなるほどそうすごい、やっぱちょっとこうどうしたって重ねちゃうというかね、人生のところとやっぱ部分ってのはやっぱ多かれ大小やっぱあるとは思うんだよね。自分を照らし出されてる感じっていうのが、でそれがだからまあ枝葉っていうよりはもうなんか根っこのところをこう照らし出されてる感じっていうのが、激が強いなと思いましたねこれは。
なんかちゃんと根を張ってる部分だからこそ幹までなんか栄養を上らしてくるみたいな。
そうですね、そうですね。そうそう、やっぱ監督が丸まま出てる感じというかね、本当にしっかりしっかり届けようとはしてる感じがある。
いやもう、まあまあ、だからもっと届いてくれよと思いますけどね。
そうですね、なんかやっぱこういうのをやっぱこのなんでしょうね、不愉快大喜利みたいな風に言ったりとかするのは簡単ですけど、なんかこうどうでしょうかと、もうちょっと自分と自分に刺してみてはどうでしょうかっていうのは、ね、こういう作品をギャハハという話じゃなく、あのなんだこれはみたいな、気持ち悪いみたいな、ちょっと刺してみてよと一旦ちょっと、っていうのはちょっと思いますけど、信州性は高いけどもちょっと、っていうのは思うね。
まあ、恐ろしい映画でしたっていう
本当に本当に、まあでもね、次回作はまずこれで一区切りらしいので、アリアスター的にはあの、
はいはいはい、
まあ
家族本当疲れた、疲れたその一区切りだよっていう、
そう次は西部劇らしいのね
あれですよね、今もう、全然出てこないですけど、あ、エマストーン、
エマストーンとまたホアキン・フェニックスが出るという、なんでこの辺すごい今近いんですよね、近しいところになんかヨルゴス・ランティモスの新作をアリアスターがプロデュースとか、固まりつつあって、なんかこのこの辺り、
なんかとんでもないものが見れそうな気がしますよね
気になりますよ本当に。そう、
やっぱエマストーンすごい良かったですもんね、
良かった
です、我々者たちも。
エマストーンあんまりそんなそのめちゃくちゃ印象がある必要はなかったんですけど、いや素晴らしいなと思いましたね。マジであの感じですもんね、赤ちゃんってって思ってたんですよ本当に。あの仕草とか
やっぱもう今現時点で生で見てるからこそ余計にみたいな。
エマストーン可愛いって思いました。この赤ちゃん的可愛さが。
う
わ、可愛いって思った。
やっぱ自分はそのフランケンシュタイン的な見方をずっとしてたんで。
ああ、じゃあそ、まあそこっすね。間違いなくね、そこが真ん中にはありますよね。
ですよね。うん、まあ多分元々その小説の方でもかなり意識して書いてましたもんね。なんかその過去のなんか誰かが来たその手紙とかなんか文献を読むみたいな仕草ってまんまフランケンシュタインの原作とかっていう話と同じなんで、
オマージュもオマージュですよね。
オマージュもオマージュなので、なんかそういうところの情報は元々入ってたので、なんか映画見るときにあーすごくフランケンシュタインだなと思って、
なかなかね、まああれもまあちょっとこう非常に話題にはなりましたけど、
うん、
私的にはちょっとこうまあ丁寧に作られすぎかなっていうのがちょっとあった。
まあその棒の後に見てしまってるがゆえみたいなところもあるとは思うんですけどね。
思いますね。そう、それはちょっと感が悪かった気がする。ちょっとなんか俺整ってるなみたいな。
いや、あのあんまりあれも他の映画に比べたら整ってない方じゃないですか。そのオッペンハイマーとか。
わかるわかるな、なんかそうだね、そうするよね。で、まあ最後はまあそうね、立場だねみたいな格闘が。でよくなかった、並びは良くなかったですね、確かに。
あんまりあれをあすごいわかるねっていう人珍しいんじゃないですか。
そうっすかね、まあね。なんかその本当封切りの日にね、我が子が生まれたのでね、ちょっと、
うんうんうん
まあ、そこも含めてね、まあ、なんかいつか見てほしいなと思いますけど、哀れなる者たちは特に。
どうです、その棒と哀れなる者たちだったら、はい、どっちの方を先に我が子に見せます？
哀れなる者たちでしょうね。棒はまあちょっと危ない。ある程度やっぱ安定的か、安定してからじゃないと危ないですよ、やっぱあれは。やっぱね、怖いなと思いますよね。アフナルモノたちは、まあ、R18 ってのはちょっと惜しいですけど、それくらいの年には見てほしいなと思います、ね、なんかね。
某はちょっと、社会に出てからぐらいじゃないと怖いですかね。
なんか、もうちょっとなんか照らし合わせれるものがあった方がいいような気がしますね、なんか。比べてたら、なんかオマージュを探してとかができるようになってからの方がまだちょっとそのもう入って行き過ぎないっていう。これ以上行ってはっていうのはね、やっぱあると思うね。
一発でバチぐらいしないようにはしないと。
そうですね。まあ、まあ自分を律する映画ではありますけど、あれを見てその私の話だってやっぱ思わせちゃダメだから。あれをものすごい二択だ、確かに。
いや、本当に。
そう、絶対その二択が訴状に出ることは、ね、ないんですよ、偉大として。
もうちょっといい映画あります。
もうちょっとね、ありますからね。うん、いや、本当に、ちょっと、ぜひ自由にはね、見てほしいですが、なんかこう、ハラハラはしちゃいますよね、なんかね。すごい、おそれ行ったみたいな。
すごいとこ行ったねってなりますね。
すごいとこ行ったねみたいなのは、まあ、そんな話はしたいなとかちょっと思い描いてますけどね、なんかこう、
どうですか、その3歳ぐらいの時に家でこう、はい、ふと見てるみたいな。
はいはいはい、3歳ね、どうかな。え、自分がってこと？自分がってこと？
自分がです。
でもあんま覚えてない。でも本当に E テレとかだと思いますけどね、うん、
その E テレに棒を紛れ込ませるみたいな。
まあE テレっぽいなんかファンシーなところありました。ファンマフでね、ありました。E テレの時が急にね、棒になり始めたら、それこそ心配になりますけどね。ジジジジジってこう。
騒音が入ってきて。
ストーンが入ってきてとか、ストーンとかめっちゃ嫌でしたよね、あれ。なんであれ、ああいう嫌もあるんだって思った。
思いました、思いました
。表層の嫌もちゃんとあるっていう。
なんか、あれ、すごかったのが、なんかその3時間の嫌を、なんかこう、 全部同じ嫌じゃないっていうのがやっぱすごかったですよね。
そうですね、そうですね、それは本当にな
んかこんなに嫌な表現っていっぱいあるんだと思って、
手数がねありますよね、
うん、
いやー、これは本当にちょっと、そうですね。やっぱ、まあ、やりがいはありますよね。はある映画だと思います。
うんうんうんうん。まあちょっと自分はここで話したので、もう供養ということで、
いや
この映画は。
そうですね。まあなかなかこう、なかなかいろんな人の感想を聞きたいなと思ったんですけど、ね、ほんとヒットしなかったもんですから、ちょっと。
いや本当なんでこんなにヒット、まあまあまあ、そのきつい映画ではあるけども、うん、なんかこんなにみんなに見られないと思ってなかったっていうのが正直なところだったんで、
見てもやっぱちょっとなかなかね、ちょっと感想にっていう人も多かったと思いますけど、
うんうんうん、
見られたとも思いますよね、ちょっとね、
うん、
うんうん、なんかちょっとぜひぜひっていうか、これも結構劇場体験だと思いますけどね。
まあまあまあまあ、そうではありましたね、うん、なんか本当にあれを3時間家で見ろって言われたら途中で逃げる気がしますね。なんか止めたりとか、なんか劇場で縛られてるからこそみたいなのもやっぱ少しはあったなと思って、
やっぱ釘付けにしてくるっていうのはね、そこです、
うんうんうん、やっぱなんか劇場ってあの結局何が一番意味あるかって固定なんだなってすごい思うんですよね最近
ね。ここからは動けないよ
って、動けないよっていう、うん、でお前も喋っちゃダメだよっていう、その
っていうね、そうそう、降りちゃダメだっていうね、この、
うん、現
降りるなっていうのはねありましたよね。うん、
なんかやってることが結構、ま、ただなんかちょっと見方変えたらプレイみたいな、
まあ そうです
よね、そこに縛られる、縛られて映像を流されるっていう、まあ
それがやっぱ贅沢だっていうことになっちゃいますもんね、もうね、今の時
代。まあそうですね、うん。
いや、贅沢な体験でした。こんな映画がやっぱこんな規模で見れるっていうのはやっぱり、
うんうんうん、
まあ、きっとミッドサマーのヒットというところでございますけれども。
いや、まあ次の西部劇はもっと多分広い場所で、ガツッとやられる。ことになりそうかなと思いますよね。
そうですね。だからまあちょっと本当その辺はまあでもまあエマストーンですからねとは思いますけど。ちょっとね、いや気になりますけれどもね。まあ今後にも。
はい。
まあ、結構本当あとそう海外の監督でやっぱこんなに好きな人が最近できてるのはすげえ嬉しいなっていうのもね実感としてありますね。ヨルゴス、
うんうんうん、
ヨルゴス・ランティモスはまあ結構ロブスター聖なる鹿殺しとかが結構好きだったし、あとまあそうですね、その辺がジョーダン・ピールとかもそうですけど、なんかそういう並びになんかようやくなんか自分の興味が追いついてきてよかったなっていう
感じ、うんうん、
ここも嬉しかったなという、
うん、
ここですね、というところで、はい、
ボ
ボでございます。
いやー、きつめのボでしたね。
はい、ハードのボで。じゃあ畑翔さんのもうラストですかね。
はい、
選択としてはラストですかね。
はい、
うん、シュですかね。
はい、まあこれはもうあの多分分かってる、
あれでいいんですよね、あれでね、はいはい、
はい、じゃあ答え合わせしましょうか。
はい
はい、シュクメルリ定食です。
ありがとうございます。ありがとうございます。それですよね。まさか、いやでもまあカルチャーといえばカルチャーかみたいな、ね、
いや
いろんな、
まあそのまあこのシュクメルリ定食ってまあ、完全にあの鉄の玉座に君臨してるものだと思うんですよ。
はいはい、そうですね。
なのでやっぱり鉄の玉座に座ってるものの話はしないといけないなと思って。
大事だと思いますね。シュクメルリを出してくれた。
まあやっぱちょっと結構自分の中である種結構縦軸できたものだったんですよね、食べ物の中で。
はいはいはい、
あ、まあこの 食べ物って、まあちょっと説明をちょっとしといた方がいいか。
ああ、そうですね。
牛丼チェーン店の松屋が、2月にから、まあ大体3月ぐらいまで出してた、定食です。
はい、
で、まあどんなメニューかというと、ホワイトソース、ニンニクの思いっきし効いたホワイトソースに、さつまいもと鶏肉を絡めて、その上にチーズを乗せたっていう、そういう料理です。いやー、よだれが出てきますね。
見えだけで最高。
あ、食べましたよね、もう。
もちろん、もちろん食べましたよ。
どうでした？どうでしたか？あの、最初初めてでした、そもそも。
あ、いや、僕はね、その、何年前だっけ、
あ、2020年が全国デビューで、2021年復活ですね。
あ、多分どっちもね、食べてるんですよね、多分。
あ、食べてます。じゃあ、もう最初から、ちゃんと宿命瑠璃初期ユーザーですね。
そうですね。第1回公演から。
から、ちゃんと見てる。まあ、第3回公演が今回だったわけですけども。
そうですね。いや、よかったですね。やっぱこれだなっていうね、感じ。なんかやっぱ、完璧なんですよね。なんかね、匂いとその味の合致感。
いや、もうほ
んこういう味だったらいいなが、
本当になんか、これをやってる時の松屋にその入った一歩目の匂いの期待感をちゃんと超えてくるっていうか。
そうっすよね。うん。いやー、いいっすよね、ほんとね。
で、またやっぱ今年の第3回公演が、3年ぶりだったっていうのはやっぱすごく
確かに
個人的に大きくて、
相棒ね、
その、そうですね、やっぱに第1回公演2021年の1月14日なんですけど、
すごい詳細に
に第1回公演して、第2回公演が21年の1月19日、
はいはい、
で第3回が24年の2月6日なんですよね。
そうっすね。
いや、そうだいぶもうあれですよ、天使じゃないかぐらい空いてるんですよね。ベボベと同じぐらい空いてるんですよね。
本当にそんぐらいかもしれない。
本当にそんぐらい空いてるんですよね。まあ、途中で、あの、亜種みたいな、
あの、
ゴロゴロチキンの濃厚カルボナーラ定食っていうのが、23年の1月に出たりはしたんですけども、
ありました、ありました。うん、
まあ、あれは、でも、あの、チキンとベーコンにホワイトソースちょいニンニクの卵黄だったんですよね。
はいはいはい。
だけど、まあ、あれも美味しいは美味しいし、まあ、シュクメルリではあったけども、やっぱりそのシュクメルリ、100シュクメルリではなかったっていう。
いやー、そっか。我々の求めるようなね、純度 100% のものじゃなかった。
そうなんですよね。本物のシュクメルリは、ではなかったから、なんかこう、ちょっとだけ満足感は満たされたけども、やっぱりその、そこに対する待望感っていうのはやっぱり消えなかった。
むしろね、焦がれが増しましたよね、やっぱね。
そうなんですよ。焦がれたんですよ。
うん、
で、やっぱもう、なんか、出ないって言われてたから、
はいはい、
やっぱで、大体その1月に、その公演を行っていたので、松屋が。
はいはい。
で、もう1月に出ないってなると、あ、じゃあもう出ないのかって、やっぱ、思っちゃってたところで、2月の、公演ということで。いやもう本当にもうありがとうございますという感じですよね。また食べさせてくれて。
いやなんかちょっとね、本当そこを、なんで、でも毎年にしてほしいですけどね、本当に。
いや、本当、今これ、マノーさんもコメントで言ってますけど、さつまいもとニンニクがそうなんですよね。キーポイントなんですよね。
これ
なんかこう。
ないですもんね、これ、本当他の味
ないです、ないです、ないです、ないです。なんか今までやっぱこれ以外で食ったことない組み合わせっていうか、なんか作ろうとしても変なバランスになって、一回家で作ったりとかしたんですよ、さつまいもとニンニクのなんか料理とかを。
マスターしました僕も。
なんかちょっと違くないですか、そのまずいわけではないけど、
そう違うんですよね。
なんか あれじゃない、なんかニンニクとさつまいものバランスもそうだし、そこにホワイトソースがあるっていう部分もちゃっぱちゃ大きいのかなっていう。 で、なんかやっぱあのご飯に合わせる味にちゃんとなってるっていうか、
ほんとそうですよね。いや、なんかね、ほんとあれって なんだやっぱ松屋の培ってきたこのあのニンニクのやっぱ英知が結集してる感じがあったんだと思って。
やっぱ松屋ってニンニクの魔術師ですからね。
ほんとにほんとになんでこんなにっていうぐらいやっぱニンニクだからですね。
なんかほんと松屋がの定食って基本何でも美味しいけど、その中でもやっぱりニンニクを使ったメニューって一個飛び抜けるじゃないですか。
飛び抜けますね、間違いなく。
でそこが出したもう本当一番ですよね。これは超えられないっていう
ですね、
のがやっぱ宿命料理だったんで、
まあやっぱあげたいなということですね、ここでね、ちょっとね。
いやもう本当にそうですね、どうしてもやっぱ言いたい、ニンニクの魔術師を言いたかったっていう。
いやでも分かりますよ、やっぱ本当に僕もこの時期結構本当結構まあやっぱ疲労の多い時期だったんですよ、これ本当に。今の入院中で、
はいはいはいはい、
義理の母お母さんと一緒に住んでたんですよ、僕。デビの人と
世
話するためにですね。
うんうんうん、
このタイミングで、まあ、大体午前休暇、午後休暇で、まあ、帰ったりして、
はいはい、
まあ、その外でね、昼飯は食べようと思ってる時に、
うんうんうん、ここで
タイミングが来て、
うん、
なんか染み渡りましたもんね、なんか。子育てっていう味だな。あの頃の自分とやっぱもう戻れなくなってしまったって。作れるね。天使だったじゃないかな。
いやそうですね。もうまさに。天
使だったじゃないかって思いました。
まあ色もね、白だったし。
白だし。
ちょっとジャケットの色と似てますからね。
くすんだね、白でね。あ、ここで繋がるかもしれないですね。
でも本当にその自分その2月6日の日に松屋に食べに、はいはい、夜食べに行ったんですけど、やっぱり頼んでる人はもう本当に笑顔で頼んでたんですよね。
素晴らしい景色です、ね、
なんかパーテーションあるじゃないですか、松屋とかって、はい、あるけどそれを飛び越えてなんかみんな笑顔なんですよね。
笑顔が
すごかったです。本当にみんな待ち望んでたんだなっていうのか、
それは始まった日に行くってのはやっぱね、そのやっぱ濃いファンが
待ってますよね、やっぱね。やっぱスパイダーマンの映画を公開初日に見に行って湧くみたいなことと一緒ですよね。
アンドリュー・ガーフィールド出てきて拍手みたいな
拍手みたいな、
それぐらいのそれぐらいのやっぱ感じでしたよね。
やっぱ提供タイミングは違いますけど、やっぱみんなやっぱ出会ってたんで、アンドリュー・ガーフィールドに。
そうですね。合致してるって。
みんなそれぞれのタイミングで。
タイミングでのやっぱガッツポーズが出てた感じあります
ね。出てましたね。本当にメシア入ってああなるのって、でも今までもこれからも多分ないんじゃないかなっていう。
祭りだと。
あんな祭りはなかったなっていう。う
ん、いや本当ね。いや良かったっすよ。いやでも本当確かに頼んでる人多かったっすもん。本当平日の昼下がりとかに。行ったんですけど、僕は本当にまあ福岡市の中でもまあちょっと端っこの方の
店舗に行きまし
たけど、でも入った瞬間からやっぱもう香ってましたもんね。
なんかあの匂いを嗅いだ瞬間にもう今日は牛丼の口じゃねえってなるじゃないですか。
なりますね、それは。あのその前に結構ちょっとおばあちゃまが頼んでおられたの、食券の前にいて、まあ頼みたいんですけどってこう聞かれてね、
はいはいはい、
なんか魚の定食をって言ってたから、いやいやちょっと待って、行かないですか、宿命料理。ここまで出かかりましたけど、ちょっとね、ちょっと自他境界がちょっと、ね、危ないとこだったので、ちょっと。
でもみんなその昼に食ってるってことは、その昼にニンニクをアホほど摂取して、午後からまた仕事をしようとしてるっていう、その覚悟を持って食べてるっていうのが
勇ましいですよね、やっぱ
勇ましいですよね。
間違いない。 いや、あります。
どんだけみんな好きなんだよっていう。
ね、思いますよね。あ、でも、あの、今回からですっけ、あの固形燃料がついたのって。
固形燃料がついたのは、前回も第2回公演もありました
ね。第2回公演もありましたかね。
はい。確か全国デビューした時から、第1回公演からあって、ついてなかったのが、全国デビューする前、あの、多分知らないです。19年の12月ぐらいに、東京の一部の店舗でやってて、まあ、自分から神田西口店っていうところで食ったんですけど、その時は、ハンバーグとか盛られてる皿にいましたね。
ああ、なるほど。
はい。
いや、多分ね、僕、テイクアウトで一回食べたからか、あの、燃料がないバージョンも食べてて。
はいはいはいはい。
で、だから、その、あっちいなって思いながらずっと食べてました
。多分、その、
やけどされてもね。
固形燃料がないとチーズが固まっちゃうっていうのがあって、なんかそうなってくるとちょい油感が強くなっちゃうっていうか、最初のデビュー前そうだったんですよね。地下で活動してるときは。
じゃあ改良をして。
そうですね、改良をして、ただ1ヶ月でその改良を済ませて全国でデビューして名を轟かせたんで、
修正したわけですね。
で、またあの固形燃料で温めてることによって最後の方のホワイトソースがちょい水分失って味濃くなるじゃないですか、
うん、あれは良かったですね、確かに。
あれ最高だなと思って、なんかもうご飯何杯でもいけるあの感じ、なんかご飯食べる色じゃないじゃないですか、あれって。
確かに確かに、そうですね、シチュー系だなって思いますもんね、一瞬。なんか
ですよね、うん、
あれがやっぱ、確かに食べちゃうな、大盛りで食べちゃうもんな、やっぱり。
うん、しちゃいます。なんか普通だとご飯の量が足りないっていうか。
そうですね、足りるわけないなと思っちゃう。
うん、なんかもうご飯のためにやっぱ存在してるメニューでもあるっていうか。
それは間違いないですね。
オールフォーライス、ライスフォーオールみたいな。
一つはライスのために
ってね。みんなはライスのために、ライスはみんなのために。
すべて注がれてるわけです。味噌汁。
注がれてますね。ま、松屋やっぱそれなんで。
いや、いいっすよね。
ね、やっぱその、それと同時にチェーン店の飯ってやっぱすごいんだなってこう改めて。
ああ、確かに。
毎その仕組み料理を食べるためにやっぱ思うんですよね。
うん。
これをこの味を全国でどこ行っても同じ。クオリティで食えることって相当すごいなっていう。
いや、ほんとちょっとね、感動しますよね、本当にね。
うんうんうんうん。
やっぱいつも変わらずいてくれるっていうね、なんか、
うんうん、
ありますよ、
ね、やっぱ店内の放送でみんなの食卓でありたい松屋って流れてますからね。
やっぱ頼もしいなってる。あの後に出た、その僕ね、3月にあの大阪に、まあ、これ試験を受けに行ったんですよ。で、
はいはい、
精神科専門医の試験、指定医科の試験を受けに行ったんですけど、
はい、
その時も昼飯をどこにするかっていうのを、建物の、その試験会場の建物の1階に松屋があった時は、ポーズして、あれ、なんて、ま、チキンマサラかな。
はいはいはいはい。
あれ、しっかり食べて、気合い入れていきましたもんね。やっぱチェーン店っていいなって、なんか思いました
よ。で、そのやっぱチェーン店いいなの中でもやっぱり、松屋って。
松
屋ってすごい。やっぱもう、松屋がやっぱ覇権を握ってるなっていう、やっぱ鉄の玉座に座ってる。
そうなんですかね。でも実データ的にはどうなんですかね。
どうなんですかね。
我々の見解は一致してますけど。
いや、そのあんまり人に松屋の定食って最高ですよねってこの温度感で話してもあんまり食ってない人とかっているんですよね。やっぱり牛丼を食ってるっていうか。
いや、そうっすよね。やっぱそうっすよね。妻がもうね、そのニンニク系食べるとお腹痛くなっちゃうっていうことで、ニンニク系食べれないんですよ。
なるほど。
あんまり僕ほんと一人でいるときしか基本的に松屋。
いや、それは確かにちょっと難しいですね。
そうね、体質的にっていうのもあるんで、あんだけ聞かせたら確かにちょっとむちゃくちゃになっちゃうなっていうのは分からない。
そうなってくると中尾とかですかね。
あ、中尾は結構確かにいいですね。あれは本当なんか優しい
優しい
包み込んでくれる感じありますね。
やっぱそのなんか別のメニュー頼もうと思ってもずっと親子丼頼んじゃう。あの、
ああなるほど親子丼ね。あ、美味しいですよね中尾のね。
なんか昨日も食ったのにまた親子丼食ってるよみたいな
求めてる感じが
求めちゃうんですよね。あの山椒無限にかけれるみたいなのがすごい嬉しくて卓上の、
はい、ね、うん、中尾ねいいっすよね。
中尾美味しいですよね。あと値段もなんか想像してるより安いし。
あ、確かに確かに。いいんですかみたいなね、こう、うん、
なんか松屋のシクメルリとかはなんかちょっと思ったより、あの今回あの第3弾でちょっと高くなったのもあってちょっと高かったじゃないですか。
うん、いやまあ値段とねそのクオリティっていうのは確かになかなか考えるとこでありますけど。
ありますよね。本当に実際どうなんだろうなって、まあ、松屋、すき家、吉野家とかだったら、うんうん、みんなどこに行ってるんだろうっていう。
でもやっぱ無難なのは吉野家なんですかね、やっぱり。
まあ、牛丼を食べるってなったらそうなんですかね。
あ、松屋は牛丼食いに食ったことほとんどないかもしれない
あ、本当ですか。松屋の牛丼、なかなか、
美味しい。
牛丼も美味しいですよ。その牛肉の厚さが 1.2 ミリだったかな。で、全部スライスされてて、で、ちょっとまあ甘めなんですけど、なんかこう、
あ、そっちの方が好きかも、多分。
ちょっとその、脂身の味っぽいのに近いっていうか、
あ、そこも好みっぽいな。
そうですね。なんか吉野家って結構、ちょっとなんか玉ねぎ分厚めで、たれ濃いめみたいな感じだと思うんですけど、松屋は、なんかほんとちょっと油の味を引き立たせてほんと、ライスのための上に乗ってるものみたいな、
うんうん、ちょっと食べてみますわ。ちょっとこれは
牛丼は牛丼で美味しいです、
うん、ちょっとな限定メニューの誘惑がいかせる。
いや本当になんかでスパンが早いじゃないですか。
そうですね、
松屋とザラのスパンは早いんですよ本当に
手を変え品を変えやってるんで。
いやでシクメルリももう気づいたら終わっちゃったじゃないですか。なんかもう
終わってましたね。もうね
意識が戻ったらなんかもう終わっちゃって、
うーん、
夢だったのだろうかってなんかちょっと
感じで、今は何なんですかね。これは何だ、マレーシア風牛肉煮込みルンダンっていうのをやってるみたいですね。
ああ、それあのさもうこう直近からですよね確か。
直近からのやつは
そう、
先
週行った時はまだやってなかったんで。
ああそうなんですね。
はい、ちょっとそれも行かなきゃなと思ってるんですけど、ルンダン
気になるし知らない。
ニンニクは使われてそうですかね。
どうなんでしょう、ココナッツミルクと香辛料っていう風に書いてある。
なるほど。
でもそう言ってない時でも入れてる
まあ
カリアピンソースみたいな時なんかすげえ入っててびっくりしたよ、ね、これが効くなっていうぐらい入って
あとあれですよね、松屋ってなんか結構世界各国の料理を、まあ、シクメルリを機にじゃないですけど結構やり始めたじゃないですか。でそれ結構全体的にずっと美味しかったっていうか、
まあ、その並びっぽいですよね。ここ
そうですよね。だからちょっと結構期待高めっていうか、
うん、ねえ、わあもう食べたくなってくるな。ちょっとこれは
いや本当にめちゃくちゃお腹空いてきました
危ない。
めっちゃ松屋今行きたいっす。
やっぱ棒からのやっぱ切り返しがね、やっぱ揺り戻しがすごい。
あんなにさっきまで胃の中気持ち悪かったのに。
うーんとしてたの。松屋マジックやっぱありやすさ。
やっぱ松屋も信念がありますからね。 アリアスターと一緒で
新年同士ですからやっぱりっていう、はい、
っていう、はい、種です、種でしたっていう、はい、
ですね、
伝説のご飯シュクメルリということで、
ぜひ皆さんもまたね機会ありますこんだけ人気ならってちょっと思ってたんです
よ。いやもう本当になんかその毎年は無理だったとしても2年に1回はお願いだから復活してくれって思いますね。なんかもうあの1ヶ月限定だったとしてもあの5回は食いに行くからさっていう
ちょっとね、各年 2年に1回ビエンナーレということでこれいいかなっていうとこですかね、週は。
はい、週です。
いや、ありがとうございます、素晴らしい。
じゃあ
僕のラスト、
今月のラスト、ちょっとこれだけ正体が正直見えてなかったんですけど。
マジっすか。あ、そうなん
ですか。サで、はい、
あー、サはですね、3体でございます。
サだ
サなんですよね。
サですね。サンティですね。
サンティ
ですね。
3ボディープロブレムス。
いや、あの、8分の6の音楽ですね。
8分の6の音楽なん、マジで最初何の話かもマジで知らずに見始めたんで。
あ、よやっとそうなんですね。
そうなんですね。3体って何かが3体出てくるのかなって思って。神様みたいなのが、その、あのアントマン の, あの最後みたいに、ジョナサン・ビジャースが3人出てくるみたいな感じで、神が3人出てきてみたいな話とかかと思ってたら、全然違っていましたね。
いやー、まあその自分は原作読んでたんで、
はいはい、
あの正直かなり不安だったんですよね。
ああ、そうなんですね。ネットフリックス、はい、
ネットフリックスであの制作陣でっていうものはありつつ、うん、本当にこれが映像化できるのかってところがものすごく不安だったんですよね。やっぱあの頭の中だからこそできるものってあるから、それを映像化した途端にダメになるんじゃないかっていうのをすごく心配してたんですけど、まあ今回はとりあえず大丈夫だったっていう。
ああ、なるほど、
はい、
まだ今後がねちょっと分かんないってことですね。
そうですね。あとは話がちゃんとドラマの作りに変わってたっていうのがものすごく驚きましたね。
そうなんですね。
はい、
本当全く原作を知らないで読んでるんで、
うんうんうん、
かもう なんだこれはっていうのがやっぱり思いましたよね、最初は本当に。
うんうんうんうん。やっぱもう最初ファーストタッチの衝撃ってタランっていう感じですよね。うん、
だから真面目に見るやつなので、とんでも作品っぽい匂いもなんか漂ったんですよ、あの星空ウィンクで。これなんだっていう。あとなんか VR ゲームとか、なんだこれみたいな感じだったんですけど、まあ、なかなかちょっとこうな、何がすごいっていうよりはこうなんか総合的に非常にこういろんなとこがなんか うわすごいねみたいな、びっくりするような
ピンクが
ですね、多々あったりとか、非常に良かったですね。あとなんかそれとまあプラスなんかちょっと SF らしいなみたいな要素がちゃんとあったり、総合的にこう新鮮味と安心感のバランスがめちゃくちゃ良かったなっていう感じです、
うんうん、やっぱその初めて見る人からしたらすごくなんか初めて触れるなんか表現とかは多かったな、はいはい、だろうなってはすごく思うんですよね。なんか SF にしてもなんかただ SF じゃないっていうか、なんかこう過去のちゃんとした世界の出来事と SF が地続きになって続いてるとか、その文化革命のことだったりとか、
あれすごかったです。あれね、なんか一発目にあれが出てきたんで、
あれは
中国にもこういう作家があって、
そうですね、あれは小説でも一緒なんですよ。はい、本当に小説の最後ずっとその文化革命の話を 最初ずっとしてて、なんか SF 読もうと思って買ったんだけどなって最初読んでたんですよ。
はいはいはい。
で最後にイエ・ウェンジェのうん、ビームが
はいはいはい
炸裂して、ようやくそのちゃんとしたその今に戻ってくるんですけど、
はい、
だからあそこは結構原作通りの流れでしたね、
でもやっぱあそこが固まって出てくるんですね、小説版は。
そうですね、
これは結構ハードル高いかも、やっぱり、うん、現代パートとね、やっぱ織り混ざってたんで、あれを見やすくしてくれてたなって思
う。いや、本当に本当に、なんか、うん、何のものを見てるかっていうところがものすごく最初明確になってたから、正直3体ってこの小説のやつって最初ちょっと分かんなすぎて置いてかれるんですよね。
あ、
で自分は結構それで、で中盤ぐらいから激烈ヒートアップをしてくるみたいな感じだったんですけど、それはもう
全体通してってことですか、シリーズ全体通してっていう。
1巻だけです。
1巻でそうなんだ。
1巻だけこれで、2巻上下、3巻上下あるんですけど、なんかもう 3巻とかの入ってくると、なんかもう、オープニングからトップギアみたいな。
なるほど、なるほど。
なんかもう、始まり方がかっ、もう、書き出しがかっこよすぎちゃって。ああもう勝てねえわこれにはってなるっていうか。
いやそっか、ちょっとその小説もねすごい気になってて、どの辺がどう違うのかとかもね、ラジオで読んでたって聞いてたんで、まあ、その辺の話もなんか、ね、共有できたらなと単体はあげたんですよ。だからすごい面白い、やっぱその絵的なキャッチだ、なんか、あ、これはちょっとすごいドラマかもしんないっていう風に確信したのやっぱ5話の、あれはなんかちょっとびっくりしちゃう、なんか
ジャッジメントデイですよね。
あれそう、ジャッジメントデイ、そう、嘘でしょみたいな、やめてやめてやめてってなんかマジで思った。
いや、ほんとすごかったっすね、マジで。
すごかったなと思いましたね、あれは。なんかちょっと容赦ない、容赦ないなみたいな。
あそこ、本だと、まああそこのシーンに至るまではあれですけど、スパスパ入ってくところのシーンはだいたい4ページないぐらいなんですよ。
あ、そうなんですね、
小説だと。なんでもうあそこをちゃんと映像でぐわー見せたっていうのが、なんかもううわーここをハイライトにしようとしてる気が、まあ確かにそうだけど、うわーみたいな。
なんかね、でもドラマ的ななんかインパクトをこう抽出してたってことですね、その4ページ。
いやもうそうっすね、なんか、なんか結構ここってあのシーンって SF であり、
はいはい、
なんかフィクションではあるけど、なんかその技術がなんか戦争とか、なんか虐殺に用いられるっていうのは、ある種そのオッペンハイマーとかと、ちょうどそのオッペンハイマーを見た帰りにこの1の5を見て、いやいやいやいやいやって思って。
なりますよね。てかまあ言っちゃいますしね、セリフでね、その文脈じゃなかったと思いますけど、あの博士が言ってましたもんね。だからちょっと。なんかつながるなっていう部分もありつつね。いやでもなんかちょっとすごい、まあなんかね、どうなんですか、なんかあんなキャラクター人じゃないんですよね、原作では。
あ、そうです、まずこの原作書いた人が劉慈欣っていう中国の方で、はいはい、でなんでこの基本的に出てくる方、出てくるキャラクターが全員中国の方なんですよ。その、なんか海兵隊に所属してる人とかは、たまにアメリカの人だったりはするんですけど、基本的には、中国ですね。あとは、免疫者は、海外の方だったりはしますね、もともと。はい。
いや、そうだから、なんかそれもまあ、まあ、多分賛否はね、あると思うんですけど、結構やっぱまあ、普通にやっぱ役者としてやっぱ、サムがね、出てきてくれたことはちょっと。
いや、ほんとに、なんか、ゲースローいっぱいいたじゃないですか。
いっぱいいますよ。あの、ダボスがね、
ダボスが嫌なやつに。
そうそう、ダボスがなんか、オラつき親父。すごい、
ね、いや、でも、
肉ヒューリーみたいな。
サム生き残んなかったっすね。
いや、めっちゃ悲しかった、ほんと。サムね。
まあ、サム感なかったですけどね。
嫌な、嫌なやつだったんで。でもやっぱサムいい、いいなぁと思いました、なんかね。
うん。
あ、サムだってやっぱ。
なんか、あ、なんかゲースロー通して、なんか、自分はこいつのその、顔が好きなんだなとか思って。
確かに確かに。いや、いいっすね。かわいらしいですよね、なんかね。
うん。なんか、どんなになんか嫌なこと言ってても、やっぱなんかその、うん、サムの可愛さを引きずってるっていうか。
うん、ありますよね、そうですね。いや、よかった。いや、でも本当もっとね、見たかったなと思いつつ。ゲースロー組からは、だってね、ハイスパローもね、あっさり死んじゃいました。
うん、
ダブスだけが。
永遠に。
あんなすげえなと思いました。やっぱなんか、やっぱその、それもすごい、あの、やっぱ設定としてなんかその、400年とかっていうのが出されるとか、ああ、遠いなっていう、なんか、このフィーリングっていうか、な
ん
かワクワクする時間設定だなって。
そう、それで、その、驚いたのが、まあ、400年っていう設定はそもそもの小説とかでもそうだったんですけど、
はい、
あの400年にわたる人を1シーズン目で全部出してったっていうのが、
はい、え、そうなんですか。
全部ではないけど、名壁者ってあれ、あのあれなんですよ、あの第2部で小説では出てきてて、だからあれここで出てくんのみたいな。
へー、
正直すごいびっくりしましたね。
最終話でね、いや、免疫者ってのもまたなんか、すごい概念を出してきたなと思って。いや、そんな、その手があったかとはなるかな、それでっていう。
でもなんか、SF を追求してきた結果、そうなるっていうのが、
そうなるっていう、
ね。でもなんか、
これしかないのかみたいな。
その、第1部って結構その小説でもある程度今のその理論的な部分から、まあ、数年後ぐらいのその話なんで、
はいはいはい、
ある程度近い部分でのなんか感じで書かれてるんで、なんかある程度理解はできるんですよね、
はいはい、
で第2部からぶっ飛び始めるんで、なんかもうほんと 2,3 歩先のことをずっと書いていくんで、だからこそなんか免疫者もうスッと入ってくるみたいな。
そっか、もう行き過ぎた先の概念だからね。
そうです、そうです、そうです。
原作から今からするとなんかとりあえず黙るっていう。
うんうんうん。
いや、すごい作戦だなって思って。
もうちょっと、もうちょっとソフォンが分かった状態で、
あ、なるほどなるほど、そうか、ソフォンをね解き明かさなきゃいけないですからね。だってね、
あ、そうです、そうです、そうです。
いやー、ソフォンとかすごい概念がすごすぎて、なんか、いや、よかった、なんかうわいいなーと思って、なんか SF 見てるわーって感じが、
やっぱあのソフォンが地球の上で次元展開していくのとかも、うん、興奮しました。
やっぱ、いや、ぶち上がりましたね、やっぱ。これはいいものを見てるなーって。だっけ、それで言うと、だからやっぱ最初 の人力コンピューターの時点で、あ、これはなんかいい予感があったんですか。
なんか自分が想像してた時の人力コンピューター全然あれじゃなかったっていうか、
あれじゃ
なかったんですよ。なんか、え、いや、こんな感じなんっていう。
あ、なるほど。いや、あれで何ができるんだよって思いました、ね。あれってどういうことなんだよ。程よくなんかね、とんでも要素というか、なんかツッコミ要素を結構用意してくれてる感じも、
うん
うんうん、まあ楽しいなと思ったり、
うん、まあ、GP カウンター多分、はい、本能が楽しいですね。
そうです。あ、そうなんですね。
はい。
人的コンピューターちょっと説明なさすぎました
ね。そうですね。うん。
あれで何ができてんのかが。
まあでもな、あの絵を見せるってことはやっぱ一個お、まあ、大事だよなっていう。
体育祭のすごいでかい体育祭みたいな感じ。ボードを掲げてみたいな。
ありますね。
そう、思い出しました。面白かったですね。うん、まあ、あとあれですね、やっぱウィルがすごい印象深いキャラクターでしたけどね、ガンでね、亡くなっちゃうキャラクター。あれ、彼とかやっぱなんかすごい世界系っぽい感じがあるというかね、存在に。
うんうんうん、
恋心がこう宇宙をかけていく感じみたいなのがあって、
うんうんうん、
これはなんかすごい懐かしいなんか SF、うん、それも日本っぽいなんかこうちょっとウェットな SF というかですね、
うんうんうん、
の感じがあって、なんかそれこれがネットフリックスドラマで息づいてるんだと思って、なんかちょっと嬉しくなったりしましたけど、
あいつの元キャラクターがちょっとどこで出てきたが、今ちょっと本をブワーってめくってるんですけど、なかなか見つけられなくて、
はい、でも彼もやっぱ一部ではないんですね。第一部ではない。
一部だったか一部じゃなかったか、多分一部じゃなかったと思うんですけど、ただ一部は、本の一部は、宇宙云々の話をまだし始めないんですよね。
え、あ、そうなんですね。
はい。宇宙の話はし始めるんですけど、大体、一部の終わりがサフォンが次元展開して、虫けらって言って終わるぐらいなんですよ。
あそこなんだ。
はい。なので多分2部のどっかかなって思って今2部をぶわーめくってるんですけど、ちょっと分かんない。
でもなんかそういうやっぱ引きのあるキャラクターというかね、こう現代に全部集めてきてたんですね。
そうですね。
ただなんか全部じゃないですけど、はい、
その3体のドラマって確かなんかその版権っていうか制作のあれが中国のやつで撮れなくて、なんかイギリスかなんか英語圏のあれでしか反映が撮れなくて、で英語圏で作るしかない。だけど中国がメインだから中国の俳優とかはちゃんと入れたい。でじゃあどうするかって言ったら、じゃあもうイギリスの大学じゃないっていうことでイギリスの大学になったんですよね。
なるほど。そこもまあ結構なんかうまいというか、なんかすごいね、大学の同級生たちがみたいな、
うんうんうん、
あの熱量も乗る感じもあったりとかして、
うんうんうん、
ちょっとそのお仕事ドラマ的感じもあるじゃないですか、ちょっと復習、
うんうん、
してみたいな、
うんうん、
もあったりとか、まあ、そこら辺のとっつきやすさもなんか良かったっすね。
だからあれなんですよね、そのあんなその同級生いなかったりとか、
いないんですよね、だからね、
孤独するんで、うん、ずーっと孤独で戦ってるんで、ナノ繊維と、メインで活躍してた方はいるんですけど、
あ
とは正直あんまパッと出てこないっていうか。
いやちょっと小説も見るべきかっていうのめちゃくちゃ思い始めて、ちょっとあまりにも面白かったんで、
はいはいはい、
いいよっていうのはね思いつつ、
なんかこっから第2部第3部って来た時に、まあ、まだまだ全然時間がかかるっていうのがまず1個あるのと、はい、ちょっと正直、まあ、第1部はまだあれだけど第2部から本当に不安が大きいっていう。あ、
映像化において、ね、
映像化において、
じゃあ一旦ちょっと自分の中にその覚悟を持っておいた方がいいのかもしれないですね読んだ上で。
そうですね。で、小説で読んだ時に第3部で、まあ、ラストなんですけど、第3部でもう本当小説体験でここまで連れてってくれるのはもうこれしかないだろうなっていうぐらいの体験はできるんで、
いやこれちょっと読みますね、ちょっとこれは。うーん、
でなんかもう本当に第1部第2部第3部ってどんどんどんどんそのページ数が多くなってくるんで。
そうなんですね。
はい、第1部がだいたい450ぐらい、 あって、第2部がだいたい合わせて650ぐらい。あって、第4部がだいたい合わせて900ないぐらい。
900はすごいな。
でも読むペースは第3部が一番早いです。
あ、もう読んじゃ
う。読んじゃいますね。あのそれこそあの最初に話したユニコーンオーバーロードじゃないけど、マジ寝る時間を惜しんで読みます。
かあ。いやー、すげえなー。いやちょ、これはねマジでちょっと、いや本当にいいのにが見れたなーと思って、本当。入り口としてはじゃあ結構良かったかもしれないですね、これはね。
そうですね。あの全然小説とは違うんで。全然また、うん、まあ、あの話のそのストーリーラインは同じだけども、
うん、
全然出てる人とか、
うんうん、
名前とか、あの描く順番とか違ったりするんで、そういう意味でも全然小説は小説で、
あ、別物
で全然楽しめるっていう。
まあちょっとこれは早いとこちょっと着手しましょうかね。
そうですね。あとただ小説読むと、登場人物の名前をあのイエ・ウェンチェとかをヨウ・ブンケツって読むようになっちゃうっていう。
ああ、なるほど。あ、ちょっとその変換というかね、ちょっと
変換、
うん、
そこだけちょっと注意が必要かなって。まあでも大体イエ・ウェンチェぐらいしか出てきてなかったんで、
うんうんうん、
まあ多分中国名は大丈夫だろうと思ってるんですけど、
うん、いやー、そっかそっか。じゃあちょっとこれはチェックしてみますわ。まあね、ドラマ化するってもうほんと数年後でしょ。
いや、これを1年で映像化してください、無理だと思うんで、
ね、
うん、
さすがに待ちきれないっていう久々ですね、うん、この感じは。なんか、
いや、ほんと、まあいいとこ2年後とかかなーって。
ですよね。シーズン更新もね、決定じゃないかもしれないですもんね、別にね。
うん、
突然終わったりするからね、ネットフリックスは。
いや、そうですね。いや、でもこれに関しては、
さすがに。
終わないんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、まあ、でもちょっとね、で長く見続けることになる可能性はやっぱ大きくありそう。
いや、それはもう 100% になると思うんで、
うん、ちょっとこれチェックですね。
それはもう、はい。早めに読んどいて。今もう損はね、もうグッと来たるべきに備え。あとやっぱその名前がかっこいいっす、あの 副タイトルが。
ああ、なんかね、なんで暗黒なんか、
国安森林です。
国安森林
で第3部が死神衛星、まあ、死神衛星って書いて死神衛星。
これどうつながってくるんですか、これ3体に。死神衛星はなんかだいぶなんか違う気がしますけど、なんかこれはすごいサブタイトルでワクワクしますね。え、3体の最後死神衛星になるのっていう。
そう、死神衛星なんですよ。でやっぱ第3部はもう書き出しがとにかくかっこいいんですよね。
めっちゃ気になるな、ほんと。
ちょっとじゃあ1行目だけ読みますわ。
あ、ちょっとお願いします。
本来これは歴史と呼ぶべきかもしれないが、頼りになるのが自分の記憶だけとあっては歴史と呼ぶに足る正確性は望むべくもない。めっちゃかっこよくないですか。
誰が語り部なんだ。
こっから始まる900ページ。
いや、もう最高。
最高じゃないですか。
うん、
これあの第2部を経てのこのセリフですから、セリフっていうか、うん、この文章なんで、
いやー、ちょっとこれはまあちょっとさすがに、う
ん、ちょっとまあ読んじゃうを得ない。
そうですね。まあ読書はね割としやすいのね今。いや、ちょっとこれは、いや、良かったです。やっぱこの声、あの話して良かったなと。これなんかプッシュしてもらった方が、あ、やっぱいいんだってなりますもんね。
いやー、ちょっと3体っていうの最初気づかなかったんで、
予想外でしたかね。
予想外だったんで、
うん、
お、やっと話せるってなりました今。言われた時。
体は良かったですね。三体は。
いやまあドラマもやっぱ面白かったんで、うん、まあそうドラマはドラマで面白かったから、全然、うん、人にガツガツ進めていける。
また別の何ちょっとねあれになる可能性もありますよね。ちょっとね展開していく。うんうん、
やっぱゲースロー見た人にはちょっとやっぱそっちの楽しみ方もあるよっていう。
そうですね。現代サムとか、ね、ウォンとウォンと画策してるダボスとかなんかあのバーベルとゲースロー融和していく感じが。
やっぱ出る配慮の量が多いからこそ、ね、なんか見れる新しい景色ではありましたよね。
なんか顔さす人とあんま絶妙に知らない人のバランスもいいなと思
う。うんうんうんうんうん。
いやワクワクし。
いやワクワクします。本当にワクワクします。うん。一回読んだはずなのにワクワクしてます。
最高ですね。
うん。
楽しい。ましょうこれは。
はい。
っていう差でございました。
いや最高の差でした。
はい、これでまあいい感じで中編がいいですよ。尺の走り方相当いいですよ。同じぐらいの尺で走ってるんで。
そうですね、ちょっとシュクメルリと3体でこんなに長くなると思わなかったですね。
ちょっとやっぱあれですね、ちょっとホクホク喋っちゃう話題が、ね、
シュクメルリだけにですね。
シュクメルリだけにハフハフとした感じ、ね、なので、まあ、ちょっとじゃあ最後後編まあここまでね、本来のまあ企画としてはまあ
そうですね、
あれですけど、まあ、今回ちょっと今あえて見ている過去作、
うん、そうですね、まあ、3つって少ないんです、ね、少ないんでね、いつもに比べたら、
ね、まあ、5にするともう本当に眠くて多分最後の方 寝る可能性があるから、ちょっと5、ちょっと3はちょっと、3、まあ、4はいいと思いますね。
う
ん、
そうですね。
次は、うん。なので、ちょっとこの感じで、じゃあ、後編も、
はい。
いきましょうかね。
いきましょう。
じゃあ、
じゃあ、
ありがとう。
はい、ありがとうございました。